実録ドラッグリポート、草加深夜サイズ社。前書き。もはやドラッグの珍しい時代ではない。葉っぱを吸ってるやつなんてそこら中にいるし、渋谷に行けば覚醒剤だって手に入る。ネットではオランダの良質のマリファナの種が売られているし、それを買って部屋の中で栽培するやつもいる。やり方によってはネットで非合法ドラッグを買うこともできるし、大きな町には必ず合法ドラッグ店があり、店は若者でにぎわっている。俺は今でこそ何の薬もやっていないが、数年前までは週に一度は何かを決めるという生活をしていた。もちろんその一方で仕事を、俺はどこにでもいるような会社員だを続けていたし、ドラッグのことで仕事の効率が悪くなったこともない。周りの奴らからも、お前はドラッグとの付き合い方がうまいよと言われる。仕事のことだけを言えば、ドラッグがストレス解消の働きをし、効率が良くなったと言えるかもしれない。もっとも覚醒剤でキリキリ働いて効率アップというわけではないから、そこは誤解しないでもらいたい。俺がドラッグとうまく付き合い、辞める時もそれほど苦労しなかったのは、俺の興味がドラッグそのものではなく、ドラッグの世界にいる住人たちに向けられていたからだろう。俺は様々なドラッグ本を読んできたが、その中でトリップ体験を面白いと思ったことはない。俺はむしろそういうのが好きではない。他人のトリップの話を聞くのは他人の夢の話を聞くようなもので、聞いている方は感情移入することができず退屈なものだ。俺が興味あるのはドラッグの周辺にいる人たちだ。ジャンキー、マリファナ栽培者、運び屋、売人、囚人、私服警官、レイブ、地下パーティー、ドラッグ裁判、ドラッグに過剰に反対する人たち、その逆でドラッグを過激に肯定する人たち、そういう人たちを見ていると、やはりドラッグというものは一つの文化を作り上げているのだと思う。だから俺は自らドラッグをやりながらも、その効果に溺れるのではなく、冷めた目でドラッグの周辺にいる人たちを眺めてきた。その中にはドラッグを知らない人たちとは比べ物にならないほど人間らしい感情が渦巻いている。恐怖あり、恍惚あり、歓喜あり、絶望あり、そして行方不明や逮捕などといったドラマティックな展開まで待ち受けている。この本はドラッグを肯定するためのものではない、そして否定するためのものではない。俺がドラッグと密接に付き合っていた5年間で、見たり体験したり、知り合いから聞いたことをまとめたリポートである。本書は法律で禁止されているドラッグの使用を進めるものではありません。ドラッグの世界を忠実に描いたリポートです。本文中に出てくる個人名は仮名です。ドラッグはあっけなく手に入る。どうやって手に入れるの？と聞かれることがあるが、俺は入手に苦労したことはなかった。ドラッグ好きの友達が多くなると、いいの入ったよ、と元気に持ってくる奴がいるし、人の家に行けば何かしらのドラッグがあるという状況だった。だが、身の回りにそういう連中がいないとなると、一度二度は危険な橋を渡らなくてはならないかもしれない。時々、警察は取り締まりを強化することがあるから、そういった情報を知らずに下手に手を出して逮捕されるということもある。ジャンキーの逮捕者が多いのは当たり前だが、 思った以上に一度か二度しかやったことのない奴が逮捕されるということもあるのだ。東京にいるなら渋谷や大久保に行ってみればいいだろう。若干入手は困難だが、新宿や池袋、売人には黒人が多い。上野などでも売っている。道端や交差点、公園にじーっと突っ立っている外人、イラン人やルーマニア系のやつが多い。がいたら、何度かその前を通ってみる。そして視線を合わせると、向こうからリアクションがあるはずだ。ある？と尋ねれば、何でもあるよ、と答えるはずだ。ただ、街頭で買えるのはマリファナと覚醒剤、あって LSD ぐらいで、コカインやヘロイン、エクスタシーなどを売っている売人は少ない。俺は見たこともない。だからそういったものを手に入れるには、それこそジャンキー仲間を見つけるに限る。何も知らない素人が、ヘロインない？と聞いて回っていたら、どんな事態に発展するかわからない。考えるだけで怖い。その他にも、山谷やアイリン地区などのドヤ街では路上で、エースあるよ、グラム2万だよ、などと値段を言いながら売っていることもある。だが、話によると、混ぜ物が多かったりと、悪質な場合が多いらしく、気をつけた方が良さそうだ。客は日雇い労働者ばかりではなく、サラリーマンや女子高生なども買いに来るようだが、一人でこそこそ買いに来た女子高生を、待ち伏せていた労働者たちが襲うという事件も起こっているようだから、立ち寄る場合は十分注意した方がいい。この頃ではネットを使って購入するやつも増えている。これだと直接売人との接触が少ないため、リスクを軽減させることができる。用意するものは、ホットメールのアドレス、足のつかない無料のメールアドレスと、プリペイド携帯だ。アンダーグラウンド系のサイトの掲示板には、何でも売りますと書かれ、その下にメールアドレスがリンクされているものがあり、その先は売人につながっている。もちろん、そのアドレスも危なくなったらすぐに捨てられるものだから、書き込まれてからいつまであるかはわからない。すぐに使用できなくなるし、噂ではおとり捜査用のものも含まれているという。しかし、これは脅しではないかと思う。警察が自ら罪を捻出する行為をすることはできないはずで、売りますと書かれたアドレスがなければ、犯罪も起こらないのだから、そのようなアドレスを公開するはずがない、と言えるかもしれないが、専門的な知識がないため、それは自分で調べてもらいたい。利用者の話によると、ホットメールで連絡をし、それ以後はプリペイド携帯で連絡を取り合い、折り合いがついたら手渡しするということになっているようだ。その他にも、代金引き換えでアパートに郵送してもらったりということもあるようだが、これは売人が捕まった時のことを考えると、自分の身にまで危険が及ぶため避けた方がいいだろう。向こうは、番号を教えてよ、と連絡先を聞き出そうとするかもしれないが、そんなことは無理である。もし売人が捕まれば、自分まで捕まる可能性は高くなる。売人のところから連絡先が出てきたりすれば、警察から1ヶ月以内に電話がかかってくるようだ。過去、売人から着払いで薬を買ったことがあり、その伝票が売人のところに残っていたら、間違いなく手入れも入るらしい。よって連絡先は教えず、向こうのものを聞いておくに限る。もし、向こうが連絡先を変えてしまったらと不安になるかもしれないが、そうなったら別の売人を探せばいい。あとは地方で行われるレイブに参加して、そこでやっていそうな奴を見つけ仲良くなるとか、六本木のクラブに通い詰めてみるとか、そういったことが考えられる。しかし、当然のことながら、ドラッグの所持、使用、購入は違法であり、逮捕される可能性があるということを忘れてはいけない。